ウズラ記の4章を読みました。この4章は少し複雑な構造をしております。さーっと読んだだけでは混乱する流れになっております。少し最初にそのことを整理してから見てまいりたいと思います。エズラ記の4章エズラ記の4章の1節から5節まで、これはキロス王の時代のことであります。神殿の建築が始まった時代のことであります。そして6節からは時代が飛んでいます。アルタクセルクセス王への書簡とこう表題が打ってありますが、6節に出てくるクセルクセス王、そしてまた次のアルタクセルクセス王の時代、これは後の時代のことになります。もうすでに神殿が完成した後の時代のことがここで出てまいります。なぜここで神殿の建築のことが語られていてですね、途中でこの時代をさらに下った数十年も後の時代のことがここに出てくるかというと、神殿の建築を邪魔した者たちのその邪魔は、そのような攻撃をですね、この後もいろんな仕方で続いていったということを示すためです。そしてその中でも特に困難な中傷、また邪魔、これが6節からのところで書いてあるわけです。そしてずっと行きまして、23節までそのアルタクセルクセス王の時代に城壁の工事が中断されたことが語られまして、24節でその時からここありますけれども、このその時からは5節から続くその時からです。まあすっと読んで分かるようにここが書いていないのが残念でありますけれども、まあある場合にはここはこういう具合にと訳されています。その時からとはこういう具合にエルサレムの神殿の工事は中断されたまま、ペルシャ王ダレイオスの治世第2年まで及んだ。だからですね、工事の中断が、まあ、ある意味では最初の攻撃、あるいは中傷だったわけですね。邪魔する者が本当にいる中で、神殿を建て、また城壁を建て、その町が再建されていったということを、エズラ記の中で語っているわけです。さらにこの後、ネヘミヤ記の中でもそれを見ていくわけです。でもその時にこの最初のその邪魔、最初の攻撃と言ってもいいですね、まあ、中傷、これが4章の1節から5節のところでこう出てくるわけです。そのそもそもの最初の事柄がですね。そしてそれはもうこの後もずっと続いていって、特に困難だったのはアルタクセス王に対するこの事実を伝えてはいるんだけれども、その事実が全て曲がった仕方で王に伝わるように伝えた中傷。それによって、城壁の再建。城壁の再建は神殿が建てられてからずっと後ですから。数十年後のことですから。その城壁を作るときにこのような中傷、また邪魔がですね、なおも続いていたということを見て、こういう具合に、エルサレムの神殿の工事は中断されたまま、ペルシア王ダレイオスの治世第2年まで及んだとこう書いてあるわけです。まあその流れを頭に置いてですね、見てまいりたいと思います。4章の1節に、ユダとベニヤミンの敵は捕囚の子らがイスラエルの神主のために聖城を建てていることを聞いてとこう出てきます。ユダとベニヤミンの敵、まあ、即座にこう敵が登場する。 主の神殿の基礎を立てて、本当に民も皆主を賛美し大きな叫び声を上げたということを前回言いました。かつてのソロモンの神殿を知っている者たちはその規模の小ささを見て本当に悲しくなって叫び声を上げ、でもその神殿を知らずに神様がなさった御業を改めて追ってですね、神様の恵みによってこれがなったことをわきまえる者たちは喜びの声を上げて、そういう悲しみやあるいは喜びの声が混ざって大きな叫び声になったんだということを見ました。そして私たちはどちらの道を行くべきか、私たちはどうしても見ているものに捉えられるんですけれども、見えないものに目を注ぐということが信仰の本質ですから、見ている神殿の基礎が大きいか小さいかにそれによって心を奪われるんではなくて、神様がどのようなおとり計らいを持ってこのことをしてくださったのか、神を認めるですね、神を認めて喜ぶです。そのような喜びがあった途端に敵が現れたということ、まあこれが信仰生活です。私たちは信仰生活といった時にですね、神様を信じてそして神様に信頼していってこう安心したい、安心したいと思うんですね。神様にこう従っていってこう安心したい、安心します、必ず。だけどその安心は敵がいないという安心ではありません。神様から恵まれれば恵まれるほどそれに対する様々な抵抗やまた課題は新たに生じてくるということ、だから信仰の歩みを私たちがしていくときにですね、楽になりたい、こう全部からこう解放されてですね、本当に広い場所でこうもう何も苦はない、こういうふうな平安をもし私たちが求めるならば失望し続けることと思います。実際神様のおとり計らいで本当に不思議な仕方でですね、まさか捕囚されていてもう自分の国はもう完全に失ったんですね。神殿ももう破壊されて、そして違う国でこう生活していたわけです。だけどもその違う場所で生活していた者たちが予言の言葉通り、数十年という時を経て予言の言葉通りキロスという王様の命令に従って帰れと言われて帰ってきたわけです。5万人近くの者たちが、約5万人の者たちが、そういう人たちはどういうありさまだったかといえば、これはもう一度確認になりますが、国がなくなった時にその国の神々もいなくなってしまうのは、これは当時のありさまなんですね。だけど国はなくなったんだけれども神様への信仰は残り続けたというわけです。国は滅びたけれども神様の言葉は残り続けたというわけです。国と運命を共にしなかったというわけです。国を失った時にそれを超えている神様の御言葉があって、その御言葉に望みを託しながらいた者たちがそれなりに捕囚された場所でもですね、生活を築いていたであろうに、そこを捨ててこの土地へ戻ってきたんですね。これは本当に不思議なおとり計らいなわけです。まあいわゆる奇跡とは違うんですね。いわゆる奇跡、本当に自然の歴史の営みや自然の普通の営みの中で起きないことが起きるのを奇跡とこう呼んでいるわけですね。水が出てくるはずがない岩から水が出てきたりですね、食べられないものが食べるものになったりとかですね、まあ、とんでもないことが起きることを奇跡と人々は呼んだりしますけれども、これこそ奇跡なわけですね。普通の出来事の中で彼らはちゃんとそこに神様の御手を見分けて、そして喜んだ、そして神殿の土台が据えられた、これです。まあ、私たちは一つだけここで確認しておきたいと思いますが、奇跡ということについて自然の営みと違うことが起きたり、あるいは歴史の営みをこう大きくとんでもなく変えるようなことが起きたり、 直接神様が介入したことが分かるようなことが起きたり、これをまあ奇跡とこう呼びますけれども、でもこのような奇跡がなされたのはですね、よく考えてみると不信仰な時代のように思われます。イエス様がおいでになって本当にありえないことをたくさんなさったわけですね。病気の人を癒したり、死んだ人を生き返らせたり、でもその奇跡を人々は見てどうしたかというと、あれほどのものを見たのにイエスを十字架につけたんです。だから神様がそのような仕方で見業を見せなくても、信仰というものが生きている時代には神様の見てを認めるわけです。ある意味でこのエズラ記の時代というのは貧しいありさまの中から導かれている民ですから、これはもうよく神様の見てが見えるわけです。自分から出たのではないということが見えるわけです。でも自分で何かができると思っている時には、神様はよっぽど大変なことをしてくれないと神様の見てが見えない。でもそれを見たからといってそこに向かってへり下ることもしない。不信仰な時代の者たちは印を失うと、見ても見てもまだこれかこれかと求め続けると、なお神様の見ても認めない。それから見るとですね、このエズラ記の時代というのは普通の歴史の出来事の中で、普通の自然の営みの中で、でもそこで見えないものに目を注いで神様の見てを見て、確かに神様が神殿の土台を据えてくださった。何かここにですね、自然の営みをこう変えるようなですね、例えばギレオンの時のあの300人で万という人たちを打ち破ったような、そういうもの何もないんですね。普通に人々が苦労してこの土地へやってきて、そしてこの土地でいろいろなことで悩みながら神殿の基礎を据えて、こういうふうにして進んでるわけです。だから私たちは改めて信仰によって歩むということは、その自分の歩む全ての道において神を認めること、これだ。何か自分がびっくりするようなことを見せてくれたら認めてやろうとかですね、これはとんでもない思い上がりで、これは不信仰な時代のもう姿ですね。見せられても見せられてももっと見せてみようだわけですから、これでは祝福されます。そうではなくて、ちゃんと見えないものに目をつけ、普通の私たちの営みですね。だけどちゃんと神様はその普通の営みの中に見てを働かせてくださっている。それを見ながら進んでいくことこそ、実は神様から喜ばれるものの姿だということをわきまえたいと思います。実際この時代は模範的な時代です。もちろん罪があります。弱さがあります。でも忠実に、本当に神様からですね、預言者が送られて、お前たちは何なんだと言って責められるようなことよりも、励ます預言者たちが使わされるんですね。励ます預言者たちが使わされるんです。預言者もいろいろあるわけです。預言者もですね、罪を指摘して悔い改めようという預言者、でも励ます預言者たちが送られるんです。そして実際この時代は際立った奇跡が起きます。あの営みの中で普通に悩んだり、普通に苦しんだりするようにことが進むわけです。でも改めて私たちは彼らから学びたいと思うんですね。そのように普通の営みの中で、でもよく目を注いでみれば、御言葉通りにキロスがこの民をこの土地へ帰るように導き、そしてこの土地においていろいろな難しさはあったんだけれども、神殿の基礎が据えられ、彼らは神様が教えてくださるその教えに忠実に従いながらこのことをやってるわけです。一番大切なところからまずことを始めて神殿の基礎を据えたわけです。そうしたら敵が現れた。これもまたありえないことではなくて、これもまたそうだということですね。私たちが歩んでいくときに、これはいろいろなことが生じてくるわけです。見てまいりましょう。これに対してどのように対処したかが重要です。信仰によって対処したということです。
イダとベニヤミンの敵は捕囚の子らがイスラエルの神主のために聖女を立てているのことを聞いて、ゼルバベルと家長たちのもとに来ていった。建築を手伝わせてください。私たちも同じようにあなた方の神を尋ね求めるものです。アッシリアの王エサルハドンによってここに連れてこられた時から、私たちはこの神に生贄を捧げています。
さあ、これですね。この民というのはもうその年に722年、紀元前722年、アッシリアによって北イスラエルが滅ぼされた時から住み着いている者たちですから、この時にはですね、もう200年ももう住んでる人たちなんですね。その土地の住民ということで言うならば、そこから捕囚で移された自分たちよりも長くもうずっと住んでる者たちなわけです。実際捕囚の土地で生まれた者たちからすれば、彼らこそこの土地の者たちなんですね。だけどもここへこう帰ってきてですね、神様を信ずるその信仰ということで言うならば、彼らの土台は神のみではないんです。最初の時からも狂ってるわけです。住んでる期間も長いし、そしてまたこの土地のこともよく自分たちよりももっとよく知っているだろうし、この土地でいろいろな生活もよく気づいているから、いろいろ彼らの助けを借りたら便利なわけです。随分助かるわけです。だけども彼らの土台は主ではない。彼らはどのような民だったかといえば、アッシリアによって北イスラエルが滅ぼされた時に、列王記の下の17章に出てきますけれども、アッシリアからその民を連れ去って、その後にアッシリアの王が他のところから連れてきて住まわせた者たちです。他のところから連れてきて住まわせた者たちと、その土地に残っていた者たちの間で結ばれて、いろいろなものがもう混ざり合うようにしてその土地に住み着いたものです。特にこの信仰においてですね、混ざり合うようにして、神様の御言葉は彼らにはっきりとこのために主のために語られるように語られました。34節に出てくる彼らというのが、このエズラ記で今日声をかけてきた民の先祖たちです。34節から読んでみますとですね、列王記の下の17章、彼らは今日に至るまで以前からの風習に従って行い、主を恐れ敬うことなく、主がイスラエルという名をお付けになったヤコブの子孫に授けられた掟、法、立法、戒めに従って行うこともない。主は彼らと契約を結び、こう戒められた。他の神々を恐れ敬ってはならない。これにひれ伏すことも、仕えることも、生贄を捧げることもあってはならない。大いなる力と伸ばした腕を持って、あなたたちをエジプトの地から導き上った主にのみ恐れを抱き、その前にひれ伏し、生贄を捧げよ。主があなたたちのために記された掟と法と立法と戒めを常に実行するように努めよ。他の神々を恐れ敬ってはならない。私があなたたちと結んだ契約を忘れてはならない。他の神々を恐れ敬ってはならない。あなたたちの神主にのみ恐れを抱け。そうすれば主はすべての敵の手からあなたたちを救い出してください。まあ、神のみに望みを受けた。恐れを受けと、神のみに従えとこう命じて、そうしたら救って、そして助けてくださるという約束でした。しかし40節にあるように、しかし彼らは聞き従わず、ただ以前からの風習に従って行うばかりであった。このようにこれらの民は主を恐れ敬うとともに、自分たちの偶像にも仕えていた。その子も孫も今日に至るまで先祖が行ったように行っている。こういうありさまですね。だから彼らが主を恐れ敬っているというのは、自分たちが恐れ敬っている数々の中の一つとして この神様も恐れを敬っているということなんですね。だからあなた方が恐れを敬って神殿を建てたけれども、その神殿の神様も私たちは恐れを敬っているから、私たちも協力させてくれと。そしてこの協力させてくれの中にはですね、神様に仕えるためではありません。彼らなりの計算があるということ、彼らなりの思惑があるということ、こうやってこの土地に来た者たちはとにかく神様を恐れて、また恐れるのでなければ、神様に望みを置くのでなければ主の民は来れなかったんですから、いろいろな自分なりに、それなりにバビロンの散らされた土地で築いた生活を捨ててですね、神様の御言葉に望みを置いて、またそれにより頼んでここへこうやってきてるわけです。そして繰り返しになりますけれども、見えないものに目を注ぐようにして神様のなされる御業を一つ一つこう見てるわけです。心を一つにしてですね。だからここでいかに便利だとはいえ、いかにそのように頼ったならば、彼らの助けを借りたならば、これはよかろうと思えたとしてもですね、まあそこには助けを求めはしなかったということ。まあ主にのみというのはそういうことなんですね。本当に主にのみというのは、私たちが何か神様の前でですね、神殿を建てるということに今取り組んでいるわけですけれども、こうすり替わってしまってはいけないわけです。主に仕えるということが第一にあって、主に仕えるために神殿を今建てるということが第一の優先順位になっているわけです。これがすり替わってしまって、何としても神殿を建てなきゃいけないと、早くこれを進めなきゃいけないと、こうなってしまった時には、神殿を建てるために便利だったならば、あ、こちらの助けもよかろう、あちらの助けもよかろう、こういう仕方で神殿を建てることへと進んでいく、これは実は主の民の歴史の中で繰り返し起きてきたことですね。ここから信仰が狂っていくわけです。信仰から始まります。主に仕えることだと、主に信頼することだと、そして主に仕えるならばこのことだと、このことだと具体的なことに取り組んだ時からですね、まあ新たな誘惑でもあり戦いが始まるわけです。まあ、実際主の民の歴史は外側の攻撃では倒れません。自分から崩れていくんです。自分の信仰が神様にしっかりと置かれている時は倒れようがまた立ち上がります。迷うがまた戻ってきます。でもその神様に対して心が一つになっていない時には、それが割れている時には、これが狂い始めます。これは国の歩みにおいても、人の歩みにおいてもそうだったことがわかります。サウルとダビデの違いも鮮やかにこうなわけですね。サウル王も神様によって王として立てられて、そして王としての賜物を与えられて、本当に神様の御前で大変な働きをして、その民をこうまとめていくわけです。だけどもそのサウル王がその国をまとめるということを第一の時とした時から、自分がなすべきではないこと、なしてはいけないことをし始めるわけです。一番最初にやったのは、祭司にだけ許された生贄を捧げるということを自分がやり始める。王の分を超えてしまうわけです。これはこう小さなことのようですけれども、この後は彼は手段を選ばないで神様の定めにどんどん逆らっていくようになって、どんなに警告されてもその警告を聞くことができないようになっていくわけです。でもダビデは違うわけです。ダビデは間違いも犯すけれども、神様に従うことが大事ですから、神様が一番自分に対して祝福してくださるということをこう知ってますから、神様なくして今の自分がここにあるなどとは思ってませんから、神様に仕えることがいつでも第一ですから、間違いも起こすんだけども、いつでもここへと戻ってくるわけです。神様に仕えるのが第一です。実際エズラ記のこの民はダビデのような心に本当に神様のおとり計らいで建てられていたと思います。一つになった神様に仕える。神様に仕えなかったら自分たちがここにいるはずもないし、神様に従ってるんじゃなかったらこんな神殿の基礎など見るはずもないし、 もうそれがよく分かってるわけです。自分たちの最大は神様なんだということははっきりしてるわけです。分かれてない。だからここで神殿を建てるのにこの人たちの助けを借りたら便利だろうなと思うこの申し出もですね、ある意味ではありがたくて本当に取り付きたくなるようなんです。これもよく見分けて退けてるわけです。そして反対にそのことによって彼らから今度は攻撃されると。自分たちを協力させないんだったら今度は邪魔してやれ。まあ実際協力されたら中身から今度はおかしなものにどんどんなっていったでしょう。だから彼らを拒むことは正しかったんですね。だけど今度は外側からで、実際これは繰り返しになりますが、主の民は外側からの攻撃で倒れることはないんです。内側から崩れていくんです。だからもし彼らの助けを借りたらもうこの後の主の民の捕囚から戻ってきた民の歩みはかつての堕落したユダの歩みと同じように、また同じ歴史をどんどんどんどん繰り返すような歩みへと落ち込んでいったんでしょう。そうはならなかったんですね。外から攻撃を受けるようになりました。これはずっと続いたということです。先ほど見たように神殿を建てた時にもこの攻撃があったし、神殿を建てた後もずっとこの攻撃は続いたし、実際彼らの攻撃によって彼らの中小、まあ、いろんな発砲手段を選ばないようないろんな仕方で邪魔されることによって神殿の建築計画は一旦ストップさせられるわけです。今日のところをもう少し読んでみますとこうあります。3節、しかしゼルバベルとイエシュは他のイスラエルの家長たちは言った。私たちの神のために神殿を建てるのはあなたたちにではなく私たちに託された仕事です。これが正しい言葉なわけですね。本当にあなたたちが正しく語るとき、私の腹渡は本当に喜び踊ると主は箴言で語ってますけれども、この一言が出てくることはですね、これ簡単なことではないんです。今までのずっとですね旧約聖書を見てきた私たちはこの一言を聞くことができなかったんです。今までもし便利なものがあればそれにこう飛びついていくような仕方で行動している人たちの姿しか本当に見ることができなかったんですね。ほとんどがそういう姿をしてしまっていたわけです。だけどもここに一人ではない、ダビデのような一人の王様ではない、ゼルバベルとイエシュア他のイスラエルの家長たちは、大勢の者たちがですね、戻ってきた者たちが口を揃えるようにして、私たちの神のために神殿を建てるのはあなたたちにではなく私たちに託された仕事です、あなたたちではないと、私たちに託された仕事、あなたたちは関係ないと、神様が助けて託してくださったんだから神様の助けを得て神様の恵みによってこれはなることだから、まあ、あなたたちの助けがいらないとも言っているわけです。よっぽど事柄が主の光の中で見えてないと言えないと思いますね。言えないと思います。でも主はこういう言葉を喜ぶというわけですね。あなた方が正しく語るとき私の腹をと本当に喜ぶ。人は心に満ちているものを語りますから、語ったこと本当にこれは心の中にあるものです。上辺だけ語ったならばしばらく言ったらその言葉を変更して違う行動を取り始める、双心と言われるものですね。でも彼らは双心ではありませんでした。語ったことによって不利益を被ります。この後神殿の工事はありとあらゆる邪魔をされて挫折させられようとします。そして中断させられます。続くところを読んでみるとこうですね。ペルシアの王キロスが聡明したのですから、私たちだけでイスラエルの神主のために神殿を建てます。そこでその地の住民は建築に取り掛かろうとするユダの民の士気を鈍らせ脅かす一方、ペルシアの王キロスの存命中からダレイオスの治世まで参議官を買収して建築計画を挫折しようさせようとした。まあ、そのことによって結局中断させられるわけです。キロス王の時には完成しない。
そして24節に飛んで、その時からエルサレムの神殿の工事は中断されたまま、ペルシアの王ダレオスの治世第2年にまで及んだ。これはよっぽど心がしっかりしていないとグラグラする事柄だったと思いますね。基礎だけ作ってその後も中断させられて、彼らとよく協力してやったら今頃は立ってたのになとかですね、いろいろなことを思ったと思いますね。結局二十数年かかって神殿が建築されるんですけど、ずっと基礎を据えただけでずっとダレオスの2年まで間を置かなければならない、何年もですね、何年も基礎だけ見て、基礎の周りには雑草も生えてくるだろうし、据えたはずの基礎もなんとなく雨風にさらされて傷んでくるだろうし、早く建てなきゃなとも思うでしょうし、でもじっと待ってですね、神様を待ちに待って、そしてダレイオスの2年に工事が再開されて、ダレイオスの6年に完成します。でもこれでこの時協力を断ったイスラエルの敵たちの攻撃は止むのではなくて、これからも執拗に続けられて、数十年間彼らによって邪魔されながらことはいつでも難しく進んでいくことになります。でもこれが信仰生活です。これが災いではありません。これを通して一層彼らは神様の念に、神様のお取り扱いを見るようにされていきます。預言者が送られます。預言者たちは先ほど申し上げたように、彼らの罪を指摘して心をくじく預言者ではありません。そうではなくて励ます預言者です。大丈夫だと、神様の御言葉によってことが始まりましたけれども、神様の御言葉に従うから困難がこうして生じていますけれども、今度は神様の御言葉が慰めを与え、励ましを与えて導いて、時間はとてもかかったように見えるけれども、ことがその通りなっていきます。これが信仰です。お祈りいたしましょう。神様、私たちから出たものではなく、あなたから出て私たちのうちに宿り、そしてあなたによってなるこの信仰、どうぞますます明らかにしてください。見えないあなたの栄光を見ることができるように、いろいろなことで難しく、またいろいろなことでことが思うように運ばないときにも、なおそこにあなたの見てがあり、助けがあり、気がついてみればあなたのお言葉通りにことがなっていく。本当にあなたの素晴らしいお取り計らいをたたえます。そしてそのような難しさを経たからこそ、気がついてみればあなたの御心にかなうように私たちも少しなりとも訓練され、またへりくだらされ、さらにあなたの祝福を待ち望むものとされているとは、本当に幸いなことであります。思い通りにことがなり、思い通りにあなたを動かしたかのように思い上がり、しかし結局はあなたを捨ててしまったその民の惨めな歴史ではなくて、本当にあなたの恵みに預かりながら養い強められたその民の姿をこそ私たちは習いたいと思います。どうぞ主よ、あなたの恵みによって強めて、一歩一歩また新たな週もお導きください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の286番です。